上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。実はですね、今日スタジオを改装してみまして、というのは、リバイアの方が実は上海でテレビ局の方から取材依頼が来まして、なんと、スタジオ一新しております。そんな中で今日はね、素敵なゲストをお迎えしております、ホスプリジン当事長高橋美希さんにお越しいただいてます。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
いつもの美希さんっぽくないですけども
ちょっとよそ行きの、
よそ行きでね、はい、始めてみましたけども、実はあれですよね、付き合い的には
付き合ってないですよ。
付き合ってそういう意味じゃない、そういう意味じゃない。
あ、そういう意味じゃない。
ね、意外と知り合ってから意外と長いですよね。
長いですね。
ですよね、実はね。
3年くらい
ですか。3年、そうですね、
はい。
僕が2012年の7月の終わりに来たんで。
私、2011年の秋ですね。
ですよね。はい、から来て、共通の知り合いの開いた飲み会か、
そうですね。
あんま覚えてない、
は
い。
合コンではないですね。
合コンではないですね。いいですね、のっけから飛ばす感じでね、
はい、
来たいと思いますけれども、改めてね、なんか美希さんのなんかこの今までのそのなんで中国来たのかとかっていうお話ってあんま聞いたことないんでですね、そこら辺も合わせて聞きたいのと、
はい、
後半ではあの非常に個人的に興味ある、今美希さんがやられているお仕事ですね、
はい、
うん、そこについて深掘りさせていただければと思いますんで、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、じゃあまず最初にですね、
はい、
中国に来たきっかけ
は
何だったんですか。
きっかけはですね、はい、流れなんですけど、
うん、来た流れ大体流れですね、
川の流れのように
流れのようにね、
はい、あの
どんな流れだった
の。前の会社、私、はい、日本ではあの上場企業に勤めておりまして、こう見えて新入社員の頃から、はい、なんと16年間も同じ会社に、はい、居続けました。
それ長い、
はい、でそれ、その会社が、まあ、あの日本の富裕層向けの、
はいはい、
あの不要不急の高級会員券
来た
をまあ、販売したり、
はい、
あとはあのホテルやら、
うん
うん、ゴルフ場やら、
うんうんうん、
そういったものをあの運営してる会社なんですけど、
はい、
でそこで私あの料理の鉄人3人を口説き落としてまして
なるほど、
あの和の道場、
はいはいはい、
フレンチの酒
井、お懐かしい、
中華の陳建一
お懐かしい
もうね、今時の子は知らないという。
知らないね。
でも超長寿番組だった。
いや、これはすごいですね。
そうそうそう。この3人をあのお客さんに私なっていただいてたんで、そのうちのね、陳建一さんがあの流れのきっかけなんですよ。
なるほど。はい、すごいですね。どちらかというとどうやって口説いたのかを聞きたくなっちゃったんです。
でこれね、あの各お一人ずつのこのドラマ、
はい、
劇的なドラマ、それぞれ1時間ほど尺いるんで3時間いるんで
3時間
すいません、それはちょっと
これすごいですね。
でも本当に会社のつてとか縁じゃなくて、
うん、
本当に私口説き落としたんですよ、
うん、3
人だから、あの結構これについては語ったら長いんです。
長そうなんでね、
めちゃめちゃドラマティック。
ぜひ次回陳建一さんのご縁で、
そうで陳さんは別にこっちで授業やってるとかじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、陳さんのお知り合いの共通の、はい、中国人の知り合いがいらっしゃってて、
うんうんうんうん、
その方との縁でこっちに来たんですね。
なるほどなるほど。
ただ別にあれですよ、これあの授業的に何かこう、
うんうん
うん、あのまあ、成功する予感がしたとか、
うんうんうん、
あのそういう、 こう後ろ盾があるとか、
はいはい、
そういうのじゃ全然なくて、
なるほど、
逆にな
ぜ
逆にですねあのホワイト書きましたね逆にですね、日本で会社、はい、リゾットラストというその前いた会社を、
うんうん、
まあ、辞めた時に、
うん、
1年間ぐらいですね、
はい、
ありがたいことにあんまり苦労もなくお仕事をいただいたりする機会がありまして、
素
晴らしいですね、今だったら喉から手が出るほど欲しいという話なんでしょうけど、うん、でそんなことでちょっと自分はこのまま独立したには、はい、にもかかわらず、
うんうんうん、
なんかこうまあなんとなく甘い環境の中で
なるほどなるほど
なんとなくやっていくような気がしちゃって、
あ
それはいけないなと。じゃあ
退職してすぐ独立みたいな。
そうなんですよ。
あ、はい、確かにね、1年目でいきなりお仕事もらえちゃって、食べれちゃうとね。
そうなんですよ。まあ、上場企業 の、
うん、
偉い人だと、はい、偉い人だったという肩書きがあると、うん、
はいはい、
そういう1年間ぐらいはそれでいけるんだなっていうのが分かりましたけど、
なるほどなるほど、
はい、ただなんかやっぱり自分の中では先太りの気は全くしてなかったし、
うんうんうん、
そこに甘んじる気にはなれないというか、どっちかというと恐ろしいなと思って、あ
逆に、ね、
はい、なんで自分のもう本当に全く中国という国にも、
はい、
来たこともなかったし、
ほうほうほう、
中国はもちろん喋れないし、
はい、
土地勘もない、
うんうん、
両手両足を縛られたような感じになると
そうですね、
第三の眠ってる力が出てくるんじゃないかと。
なるほど、
自分をそこだけ期待して、
うん、
それで来たんですよ本当に。
僕も中国全然縁がなくていきなり来たんですけど、一応やっぱ最初に旅行で一回中国見に来たんですけ ど、
はい、なるほど、
それは
ない
ない
ないんです。
かっこいいな。
もういや中国行くって決めてから、
はい、
1週間ぐらい出張みたいなんで、うん、来ましたけど、
うんうんうん、
その時にどうしようかなっていうのはなかったですね。もう行くって決めてるから出張に来たという。
なるほどなるほど。
すげえっていう。すげえスピード感。
最初の印象はそう、今のにつなげると、
いやもうスピード感と、
はい、
なんだろう、パワーの勢い。
これ結構よく聞く質問なんですけど、そうですね、パワーはどこで感じたというか。
やっぱりね、車の走り方と音、
うるせえっつって。
まあ確かにうるさいって言っちゃうるさいんですけど、
はいはい、
活気があるといえば活気があるじゃないですか、
うんうんうんうん、そうですね。
逆に言うと日本だともう東京でもシーンとして綺麗で、う
ん、ちょっと逆に最近
そうなんですよ
ね、なんか嫌だなって思っちゃいますもんね、うん、
やっぱそのギャップはありましたね、大きな、
うんスピード感みたいなのは。
スピード感は、はい、これはあれですね、実際のリアルな車のスピードとかじゃなくて、
はいはい、
車って意外にゆっくり走ってます
ね、意外とね、
こっちのね、じゃなくてやっぱ人間同士のやり取り、
へ、
テンポ、その会話なんて分かんなかったんで、
はい、
別に何喋ってるかじゃなくて、
うんうん、
なんかなんだろう、もうなんか
結構ポンポン来ますよね。
そうそうそうそう、
分かる分かる、
直球じゃないですか、
うんうん、
会話が
イエスノーみたいな、ね、
そうそうそう、なそのテンポ感ですかね。
うん、これは特に最近より感じますね、なんか。
うん、
だから商談とかしてても決まるときスコンと決まるし、
そうですね、
意外とね、そういう意味ではなんかやりやすいかなっていう。
そうですね、
うん、
ね、なんかだから合ってるんでしょうね、
うんうん、
もともと
自分のね。
そうなんですよ、
うん、
私昔から営業するとクロージングの商談に1時間以上かけることがなかったんで
即決みたいな、
かなり即決でいく方だったんで。
それはあれですね、今違う番組で聞きたい感じですね。
本当ですか。
営業力みたいなね、
営業力についての番組、うん、ぜひ作っていただいて
ほ
しい、
ね、ですね、
いくらでも喋ります。
じゃあいきなり中国来て、まあ初めてで中国来て、そのやっぱ慣れないところもね多いと思うんですけど、
はい、
最初なんかストレスフルなことはなかったですか。
精神的には全くなかったんですけど、
うんうんうん、
来て1年間は毎月お腹が痛くなるか高熱が出るか、
なんか言ってましたね。
毎月イベントのようにどんだけ私は弱い人間なんだというぐらい病弱
ね、
毎月お腹が痛くなって、もうすごい大変な24時間ぐらいを。
あ、そういう系？
もうすごいこう
食中毒みたいな、食当たりみたいな、
胃をつかまれてるみたいな。
いや痛いね。僕も比較的お腹弱い系なんですけど、そこまではない。
私比較的お腹強い系なんです、
ねね、
なんだけど、その私が月に1回はちょっとこう、う
ん、なんすかね、
なんかでも、なんか多分あれですよ、
水か、
あの農薬とかじゃないですか。
ああ、まあなんか当たっちゃってんのかな。
そう、だからまだ免疫がついてないんで、その抗体がないから、まあ、お腹は2ヶ月に1回ですよね。で、高熱は2ヶ月に1回、高熱も2ヶ月に1回、これ順々
ある意味すごいですよね。
はい、いや見事に順々に。
なんの病気なのかね。
で、高熱は私なんかね、環境が変わって、ちょっと多分ストレスは高熱で発散する体質らしいんですよ。それは後で分かったんですけど。だから高熱は別に風邪とかじゃないんです。
なるほどね。
突然熱が、子供みたいです。
そこでいくと、なんかストレス解消法的なのって、なんかこっちでやってることってあるんですか？
お酒？
ああ、一緒ですね。
全然、基本は日本でもそうでしたけど、なんか何日もお休み取ってどっか行くとか、そういうの全然必要ない人で、
僕もです。
1日の中でもたった10分とか、たった30分とか、まあ、たった1時間でもいいんですけど、なんかちょっと気分転換できれば全然ストレスたまんないタイプなんですよ。だから、まあ、お酒なんていうのは非常にいい気分転換だし、それ以外でも例えば何でしょうね、ビデオを見るとか、なんか読書するとか、なんとなく自分が仕事以外のこととかでちょっと気楽にやりたいなと思ったことをやれば、もうそれで
結構じゃあ早く
すごい早いです。
ねっていう、そういうのでもなんか海外で生活、まあ、仕事知ってくれて結構必要な力かなっていう気はね。
そうですね。あ、寝るとか。
ああ、もうすぐ寝るもんね、俺も。布団入った瞬間に 寝ちゃうからね。
そう、だからすごくこうくだらないことなんですけど、なんか大それたストレス発散なんか全然してないですね。もう本当に気軽にできることを多分常々やってるんで、
なるほどね。
何にもないですね。
なるほど。ということは、やっぱさっきもお話ありましたけども、中国合ってる
合ってますね。
中国、ちなみに好きなところはどんなとこですか、これ。
そうだな。
は
中国っていうか上海しかあんま知らないんで、
あ、ああ、僕も。
上海好きなのは何だろう。全部好きですよ。究極言ったら水が汚い、空気が汚いも好きですよ。
あ、そこも含めの。
好きっていうのはなんか、それが上海なんだなっていう気がするという、それがいいとは思わないんだけど、今の上海を象徴してる、
なるほど
東
ね。
京と比べて、私東京なんですけどね、日本は東京と比べての違いは全部好きですよ。全部好き。
あ、そう。
不自由なことも意外に好き。例えばね、空
面
気
白
悪
い。
いからマスクするじゃないですか。マスクも意外に好きになったりとか。
マスク女子。
そう、なんか嫌だなと思うことがどっちかというとないようにしてるのかもしれない
な
です
るほ
ね。
どね。これ僕も結構それに近くて、なんか不自由なものを受け入れるとなんか好きになるかなと思ってんですよね、
そう、
なん
もう
か
全
ね。
くおっしゃる通り、素晴らしい。
これ受け入れられない人って大
辛い
体
です
ね、中
ね。
国嫌いにな
そう
っ
です
ちゃったり
ね。
とかね。
中国嫌いですね、そういう方ね。
ねえ。あとなんか東京にないところで行くと、結構なんか両極端なところまだあるじゃないですか、上海って。すごいなんか豪華なところ
そう
も
であ す
れば、
ね。
まだなんかちょっとね、昔のまんまみ
そう
たい
で
な。
すね。
このなんか極端なところも結構面白いか
そう
な
で
なんて
す
ね。
ね。歩くのとかも好きなんでね。
もう歩きまくりですよ。
歩いてるといろんなことが分かっていいんですよね。本当
例え
に。
ば。
いや、もちろん道はね、覚えるとか、あとはそれこそ今言ったような都会的なとこと、ローカル的なところのギャップ、路地1本入っただけで全然違うとか、まあ、中国人の人たちが普段何してるかとか、どんなふうに洗濯物干すのかと
す
か。
ごいことになってますからね。
めちゃめちゃ好きですよ、そういう
ああ、な
の。
るほどね。
嫌だなとか全然思わないですね。私はやらないなとは思うけ
ああ、
ど。
確かに。それとこれちょっと違うもんね。あれ、でも海外でお仕事されたのは上海が初
初
め
めてて で
です す
ね。
か。これ例えば上海じゃなかったらどうだったかみたいな、まあ行ってないから分かんないっていうのも、やってないからね、分かんないかもしれないですけ
いや、
ど。
でもね、私なんで上海に行こうと思ったかっていうのは、まず1個は近いからですね。
そう、
もう
そこ
ね、
はね、
めちゃめちゃこれ重要なことだ
精
と思
神的ハードルかなり下がっ
います。 あ、そうですか。精神的ハードルではなくてですね、
物理的、
物理的です。
まあそこもね、
はい、
2時間とかだもんね。
そうですね。やっぱり一応東京でずっと事業じゃない、ビジネスマンとしては生きていて、一応拠点的には家もあったりとか、家族も近くにいるとかっていうことで、東京っていうのが一つの自分の、ホームっていうのがもう出来上がっているわけだったんで、そこはなくすつもりはないわけですよ、ずっと。でもそれ以外に私は多分同じぐらいのホーム感覚の場所をプラス2つぐらい持ちたいなっていうのが、どっかなんか本能的に思ってて、
なるほど。で
な
も、
んで絶対近いとこじゃないと物理的に不可能だという。
ホームになり得ないもんね、
そう
遠
ない んで
と
す
ね。
よ。どっちかになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
だから
こんな感じだもんね。
やっぱりなんか本能的に自分のテーマやら何かがあったとしたら、そういうものがあったのかなと。
なる
違うものをつなげるとかね。2つの拠点で自分が何かをそこにまたいでするとか。っていうのはあったのかもしれない。
なる
なん
ほど
とな
ね。
く、事前計算内です
で
け
も
ど。
確かに僕も海外で働いたの初めてでしたけど、もっと早めに上海とか来てけばよ
そう
かっ
です
たなと思って、
ね。
こんなに近いんだったら。
それはね、すごい思いますね。だから今の若い人たちはね、もうとっとと外国に出て
出て
行っ
ね。
た方がいいですよ
で、
ね。
上海で仕事するの結構ビギナー向けかなと思って。
いや、
ビ
そう？
ギナー、仕事は難しいけど、日本語できる中国人の方が
ああ、多
す
い
ごい
から
多いか
ね。
ら、まあ、良くも悪くも、なんか海外で働いてる感じしない時もあったりとかして。
それはそうですね。恵まれてますよね、日
恵
本
まれて
人に
る。
とってはね。
なるほどね。じゃあ、上海
決し
を。
てビギナー向けじゃないと思います。
まあ、仕事はね、仕事は結構きつい。
事業を起こすのは、
きつい
なん
ね。
で上海でやってんだって自分でたまに思いますもん。
確かにね。そこら辺のちょっと事業の話はね、ちょっとまた後半
後
で
半でね。
話をお伺いできればと思いますけども、今回はちょっと上海来るまでのところのお話を中心にお話聞かせていただきまして、どうもありがとうござい
あり
まし
が
た。
とうございます。
また次週に続きます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はリバイアがお送りいたしました。